さて野菜バルビカスのコーナーです。今回は東京センターの子どもたちのラジオドラマラーマ様をお聞きいただきます。
ラーマヤナにはランカ島に幽閉されているシータを助けに行くためにハヌマンたちが橋を架けるお話がありますが、その勇敢なハヌマンたちの活躍の陰でラーマを一心に思い働く可愛い真の経営者がいました。
そのけなげなリスの活躍がバルビカスの子供たちと重なり、とても素敵なドラマになっています。お聞きください。
今からずっと昔、およそ2万年前、光り輝く天の神様ラーマはインドという国に人間の姿になり現れました。ラーマは無限の愛の光で多くの人々をお救いになるために現れたのです。ラーマにはハヌマーンというものすごい力と優れた知恵を持った家来がいました。ハヌマーンはラーマへの深い愛と信頼で毎日一生懸命働いていました。ある日ラーマは言いました。
私は海の向こうのあの島へ行かなければなりません。島では多くの人々が私の救いを待っています。
広い海を泳いで渡ることはとても危険です。大きな波にさらわれてどこかへ流されてしまうかもしれません。大きな魚に飲み込まれてしまうかもしれません。船で向かったとして、しても大風でひっくり返ってしまうかもしれません。優れた知恵と力を持つハヌマーンは考えました。
どうしたら愛するラーマ様は何の失敗もなく海の向こうの島へお連れすることができるのだろう。そうだ、この海に大きな橋を作ろう。大岩で橋を作ろう。そうしたら愛するラーマ様、危険にさらすことなく、あの島へお連れすることができるぞ。
ハヌマーンは早速大岩を持ち上げ、海に投げ込みました。凄まじい波しぶきを上げ、大岩は海に落ちました。そんな様子を木の上からじっと見ていたものがあります。小さなリスです。
僕も、愛するラーマ様のお役に立ちたい。どうしたらいいんだろう。小さな僕に何ができるんだろう。ハヌマーン様のようなものすごい力も大きな体も僕にはない。だけど僕はラーマ様が大好きなんだ。お役に立ちたいんだ。
リスは考えました。一生懸命考えました。そうして思いついたのです。
小さな僕になって運べる小さな石がある。
それからリスは毎日一度も休まずにラーマの名前をひたすら唱えながら小石を運び積み重ねました。
ラーマ様。
ラーマをただただ愛する思いだけで一つ一つ積み重ねたのです。
ラーマ様。
積み重ねていくうちにリスはふと気がつきました。石と石の間に隙間ができていることに。
ラーマ様、僕どうしたらいいの。あ、そうだ。
リスは走り出しました。海に飛び込み体を濡らしました。
ラーマ様。
それから砂浜を転がったのです。リスの濡れた体に砂がびっしりつきました。
ラーマ様、ラーマ様、ラーマ様、ラーマ様。
体についた砂が落ちないようにリスはそーっと歩きました。そして積み重ねた石の隙間の上に立ち、体を思い切り揺すりました。体の砂を落とすと再び海に飛び込みました。何度も何度も繰り返すうちに隙間はきれいに埋まってしまいました。とてつもなく大きな橋が出来上がりました。リスの積み重ねた石は橋のささやかな一部分になりました。誰も気づいてはくれません。それでもリスはとても幸せでした。
ラーマ様、ラーマ様。
人々は橋をハヌマーンの偉業として褒めたたえました。ハヌマーンは誇らしげに橋の完成をラーマに報告しました。ラーマはお喜びになりました。
ハヌマーンよ、見事です。ありがとう。これで私は危ない目に遭わずに向こうの島に渡れます。お前の働きは確かに素晴らしかった。しかしハヌマーンよ、この働きの中で最も素晴らしかったのはあの小さなリスです。
ラーマの指差す先にはボロボロになった小さなリスが倒れていました。疲れ果てピクリとも動きません。ラーマは右手にリスを抱えました。そしてボロボロになったリスの背中をそっとそっと撫でたのです。
良い子だ、お前は本当に良い子だ。ハヌマーンのような大きな働きはできなかったけれど、お前はここにいる誰よりも大きな愛で私の名を呼び仕事を成し遂げました。疲れ果てて動けなくなった今もお前は私への愛でこんなにも温かい。ハヌマーンよ、私の喜びはあなた方の神への強い思いとあふれる愛だけです。物事をなすとき最も大切なのは清らかな願いと祈りだけなのです。
ハヌマーンはほんのひととき神への思いを忘れて優れた自分の力を誇らしげに思ったことを恥ずかしく思いました。小さなリスは元気に森へ帰りました。ラーマが撫でてくれた背中にはその跡がくっきりと縞模様として残りました。縞模様のおかげでリスはその後敵に襲われることが少なくなりました。敵の目には縞模様が木の枝と同じに見えたからです。
僕はラーマ様が大好きなんだ。ラーマ様、ラーマ様。